教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様がこのガリラヤ湖の向こう側にある町、これは外国です。ゲラサ人の地方に着いたということです。そこで、悪霊に疲れた人をこう悪霊を追い出し癒されたという素晴らしい働きがなされたのであります。で、その汚れた霊というのは、この豚の中に入って、豚というのはこの汚れた動物だということですね。旧約聖書の中では汚れた動物となっています。ですから、この聖書の民ユダヤ人とか、イスラム教の人たちは豚は決して食べないですね。汚れたもので、その汚れた動物を飼っているというのは神様を信じてない違法の民だったからですね。だけれども人々がイエス様が素晴らしいことをされたというのを見て、いや素晴らしいですね、ここですね、このレギオンに取り憑かれていた、悪霊に取り憑かれていた人が服をちゃんと着ていて正気になって座っている、この裸と言いましょうか、服を着ないで裸でですね、で、あまりにも暴れるので鎖で縛られて、で、墓場にこういたんですけれども、でもその鎖も引きちぎって暴れまくるという、人々からこう非常に迷惑だと思っていた人が、そうじゃない、普通になっていたというので、何が起こったのかびっくりするんですね。そしたら悪霊が出て行って豚の方に行って、で、豚がみんな崖から落ちて死んでしまったんだということですね。で、素晴らしいこの人の癒しというのが起こって、いやーイエス様ってすごいな、ぜひ、来てください、そして、私の家にも来てください、私の家にも来てくださいと言って引っ張りだこになるかなと思ったら、そうではなかったということなんですね。人は恐れてイエス様にどうぞお引き取りくださいと、ここのところにもう来ないでくださいと言ってイエス様を追い出したというか、こう返してしまったということです。なぜそんなことが起こったのかなというのは、この人たちの考えていることが、この世の考え方だったということです。この一人の人が苦しみの中にあって、辛い中生きていた人が癒されて本当に元気になったということと、豚2000匹が死んでしまった、どっちが大切か、それは常識的に考えたら豚の方が大切じゃないかなということですね。で、この悪霊に疲れていた人は迷惑な人であって、もういなくてもいいなって言いましょうかね、いう人だったんですね。で、その人が病気治るのと豚が助かるのとどっちがいいのかと言ったら、もちろん豚の方だよと考えるんですね。それが実は間違いだったということです。常識的にそっちなんだと言うんですけれども、神様イエス様が大切なのは豚よりもその人ですね、一人の人が大切であったということです。この人にとってはもう自分なんかいない方がいい、迷惑になる、もう生まれなかった方がいい、もう死んでしまった方がいいんじゃないかということですね。自分でもどうしようもなくて、 もうこう暴れてしまうという、また嫌われてしまっていうことだったんです。けれどもイエス様はそうじゃなかったということですね。イエス様はいやいや、あなたは大切ですよ、あなたは、神様にとって私にとって大切な人ですよと言って見ていてくださり、癒してくださり、救ってくださったんだということです。イエス様にとって豚とその人というのはどちらが大切かと言ったら、もう言うまでもないその人なんだということです。人が一人救われるということはとっても素晴らしいことであり、もう天においてはですね、もうすごい大きな喜びがある、大喜びを、神様も喜ぶ、もう天使も喜ぶ、天においてあ、よかったねと言ってものすごい喜びがあるということが起こったけれども、この地上ではいやいや、それよりも豚の方が大切だよ。でも私たちも考えると、いや、やっぱり豚かなとこう思ってしまうところあるのではないでしょうか。それは私たちのこの感覚がこの世的な感覚なんだということです。私たちはどうしてもこの世の基準で人を判断してしまいがちではないでしょうか。やっぱりこの人から見て社会的にこの有能な人、立派な人、地位のある人、お金がある人とか、素晴らしいこの業績を上げた人、またなんかノーベル賞、日本人が決まったようですよね。ノーベル化学賞ですか、取ったみたいですけれども、そのように素晴らしいことをした人、今までは普通のおじさんだったんですけども、一躍時の人になってですね、もう昨日と今日とは全然違うと、もうその人環境が変わったと思いますけれども、そのような素晴らしいことをした人っていうのは、みんながこう認めてチヤホヤするって言いましょうかね。で、私たちも、いや、すごい人だな。でも、ノーベル賞をもらわなくても、あとちょっとの人もいるんですよね。本当ちょっとの差でその差が出てくるなんてのもありますけれども、でもそのことにおいて認められた人が素晴らしい人だと私たちは思ってしまう、でこの世的なこの判断ですね。けれども神様の見られる、イエス様の見られる価値観というのはそうではないんだということです。イエス様はこの人々からどうでもいい、いなくてもいい、いや、いない方がいいと思っている人、いや、そんなことないよ、あなたは大切だよと言ってくださるのがイエス様であります。私たち一人一人も、私なんかつまらないな、私なんか価値ないな、私なんか普通の人間だなって思うかもしれませんけれども、神様は、イエス様はそうじゃないんですね。いやいや、あなたは他のどんなものよりも価値のある人なんですよ。で、あなたのためにイエス様、私は来たんですよ、あなたを救うために私は命を捨てるんですよと言ってくださっている、私たちは価値のある人間なんだということですから、私たちも、この世の価値観で人を判断するのではなくて、神様の価値観で判断したいですね。どんな人も神様は愛しておられるし、どんな人のためにもイエス様はこの世界に来られ、そしてその人を救うために命を救われ、この失われたんだということを知らないといけない。あまりにもこの世に染まってしまって、この世の価値観で人々を判断するという生き方から解放されないといけないなと思うのであります。で、もう一つは、まあこのゲラサの人たちは変わりたくなかったというのがあると思うんですね。イエス様が来られることによって、まあ、その価値観が変わるし、生活が変わるですね。生活変わりたくなかったんですよ。もう今までと同じ生活、まあ今までと同じ生活が幸せだったとは思えないと思いますけど、いろんな問題があり、痛みがあり、悩みがあり、不安があると思うけれども、でも変わりたくないというのが私たち人間、正直なところではないでしょうか。今までと同じ、昨日と同じ生活を今日もしたい、今日と同じ生活を明日もしたいと思って、 こうなんかこう変わりなさいと言われると、いや変わりたくないなってそれを拒否してしまいがちではないでしょうか。けれどもですね、成長ましょうかね、この進歩すると言いましょうかね、ということは変わるということなんですね。それは今までのものを捨ててしまって、で新しいものを得るというのが成長であります。人間も体が大きくなってくると、もう子供たちの成長なんかすごいですよね。もうぴったしの服を買うとすぐに合わなくなってしまうので、ちょっと大きめの服を着せてですね、最初はブカブカだけれども次第にこうちょうどよくなって、でだんだんだんだんこう小さくなっていって、大きくなるとその服がいくら気に入っている服だとしても着れなくなってしまう。もうそれはもう脱いでしまって新しい服を着るというのが人間、それが成長というものです。まあ私たち、だんだん年を取るとですね、もう成長しなくなって同じもので良くなってくるんですけれども、でもこの成長というものは、古いものは過ぎ去って新しいものを得るというのが成長、常に成長していたい、いたいですよね。だけどだんだん年取るとこの成長したくないというか、今のままでいいって、まあ保守的になりがちですけれども、そうではなくて死ぬまで私たちは成長していきたい、古いものを脱ぎ捨ててですね、神様が与えてくださる新しいチャレンジに応えてですね、こう成長していく、変わっていくっていうね、休暇をいただいてですね、一つ広島の方の教会の礼拝に出させていただいたんです。まあ、葬儀が土曜日ありましたのでですね、日曜日の朝早く、5時頃出てですね、広島まで行きました。で広島の教会のですね、にこの礼拝に出させていただき、教会学校も見学させていただいた。本当にこの若い教会で生き生きした教会で、子どもたちもたくさんいましたし、若い人もたくさんいる教会だったんですね。で礼拝が終わってですね、どうしようかなと、外で美味しいものを調べていたので食べようかなと思ったけれども、でもせっかくだから教会の食堂でですね、教会の食べ物を食べようとね思ってですね、食べさせてもらえますかって言ったら、いいですよと言われたので行ったんですね。でなんか若い人が食券でも、お客さんは一回はタダですとおっしゃるので、そうですか、ありがとうございますと言ってですね、タダで食べさせていただいて。で、パッと厨房を見ると、男の人がこういるんですよ。それで、今日はカレーです。ですね。で、甘口と中辛と辛口があります。あ、3種類用意してあるんだ。すごいなと思ったんです。で、じゃあ私、辛口お願いします。と言ったら、男の人がですね、やおら、そばにあった、レトルトパックをですね、パッと取り出してですね、辛口を取り出して、お湯の中にポチョンと入れてですね。で、こんな細長い、この発泡スチロールの容器にこう入れて、ご飯を入れて、で、それをピッと破って、こう、パラパラと入れて、福神漬けをつけてこうくれたんですね。まあ、その日は男性担当の日だったそうなんですね。お、男の人がやってるんだですね。まあ男がするからレトルトで我慢してくださいということらしいですけどね。もう食器ももう洗わなくてもいいように、もう捨ててもいいようなこの食器って言いましたが、いうのを使っているんだというの、なんか非常に新鮮な感じがしました。レトルトパックのカレーを食べるの、もう何年ぶりかですね、ずっと食べていなかったんですけれども、久しぶりにレトルトパックのカレーも食べましたけれども、男の人がですね、そのように厨房でこう奉仕をしているっていうのを非常にこう面白いなというか、新鮮な感じがいたしました。どうでしょうかね、モーダン教会も男の人担当のですね、でこのご飯だけ足りてですね、レトルトパックでやるというのも面白いんじゃないかなと思うんですけれどもね、こういうチャレンジにもモーダン教会応えていけたらなと思うんですね。でもそういうふうにこう変化していくと言いましょうか、いうのは成長していくこと ですよね。まあ、今回のスペシャル礼拝もですね、今までとは違う形でやってみてどうなるかなと思ってましたけれども、でも新しい方々ですね、また皆さんご家族の方々を呼んでくださってですね、いい集まりが持てた、本当に嬉しいですね。これも私たちの教会一つこの成長してレベルが上がったんじゃないかなと思うんですね。あと3回ありますので祝福があるように願っています。でもう一つですね、この人がイエス様についていきたいって言った。まあそれはそうだろうなと思うんですね。イエス様がこう自分をいなくてもいいような、自分でもう死んだ方がいいんじゃないかな、この世ではもういなくてもいいと思っていたのが、いやそうじゃない、あなたは大切だと認めてくれて、そして癒してくれたって言ったら、もうイエス様もう大好きですね、イエス様についていきたいと思う、もう当たり前のことですよ。本当にイエス様、あなたのことをついていきたいですよ、もっとあなたのお話を聞きたいし、あなたと一緒に生きていきたいと思う、言ったらイエス様は、いやいや、あなたはついてこなくてもいいですって。あなたは一に帰りなさいってですね。で、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかをですね、家族の人に、お友達に、近所の人に話しなさいって言われた。で、その人は喜んで、そのようにして、で、人々はこう、驚いて、ああ、そういう人があるんだ、そういう神様がおられるんだ、ということ、知ったということです。まあ、これ、証の生活ということですね。神様がどんなに素晴らしいことを私にしてくださったのかということを話をするということですね。このことをしたいと思うんです。でも、この人は、今までこのように非常にこう荒れた生活というか、もうめちゃくちゃな生活をしていて、でこう癒された劇的な改心って言いましょうか、有能した、なんか証なんか非常にしやすいと思うんですよね。まあそういうような人はありますよね。非常にめちゃくちゃな生活をしていて、でイエス様に出会ってもう逆転、人生逆転したんだなんていう人は証がしやすいんですけれども、多くの人はそんなに逆転してないって言いましょうかね。ごく普通の中でイエス様を信じたから、ちょっと話しづらいなと思うんですけれども、そうではないって思うんですね。私たち一人一人がイエス様と出会って、イエス様と共に生きるというのは大きな逆転が起こったんです。昨日聖和教会で牧師会があったんです。で私行ったんですけれども、まあ、いつもはこの王子の駅から歩いてですね、ちょっとウォーキングも兼ねてですね、聖和まで行ってたんですよ。30分歩けばもう大体着くんです、行ってたんですけど、今回はですねちょっとバスで行ってみようというので、まあ、バスで来てくださいと案内がありますのでね、どんなバスなのかね、行けるのかなと思ってですね、バスで行こうと思ったんです。で、王子の駅について調べて、ああ、この方向で、あ、ここだなっていうのが分かったんです。そうしたら、上行教会の川村先生が来られたんですよ。たまたま一緒になったって言いましょうかね。で、川村先生は普段は自動車で、聖和教会まで行っておられて、でもちょっとお年になられてですね、ちょっと運転自信がないというので、今回は電車で来たと言われたんですね。で、あ、じゃあ一緒に行きましょうかというので、で来たバスがですね、そのバスのこの横を見ると、止まるというか、このバス停の名前が書いてあったんです。でそこにですね、清和台2丁目かな、いうのが書いてあったんですよ。あ、このバス止まるなと思ったので、そこにこのバスに先生乗りましょうと言って乗ったんです。でずっと行ってですね、で清和台1丁目というところに止まったんです。あ、次だなと思って構えてたらですね、次の駅というかバス停違う名前だったんですよ。あれと思ってですね、どうしたら川村さんが、あ、じゃあね、このバスにちょっと曲がってね、で行くんだよとおっしゃるから、じゃあその次のバス停かなと思って次のバス停まで待ったら、また違う名前だったんですよ。それでね、で出たので、これはちょっと違うかもしれないなと思って、運転手さんに、すいません、清和台2丁目は止まらないんですか、言ったら、これは1丁目しか止まらないよって言われたんですね。 でも仕方ない、このまま乗っていたら被害が大きくなるばっかりだから次のバス停で降りましょうと言って降りたんですよ。でそこでまた適当なバスがあるかなと調べたんですけど、ないんですよね。もう仕方ない、もう歩こうと言ってですね、歩いたんですね。20分ぐらい歩いてですね、結局そこから歩いてもあんまり変わらないほど歩いたんですけれども、まあその間に、まあ、川村先生といろいろお話ができたんです。もう先生もちょっと年を取ってもうダメだなとか言ってね、耳も遠く、随分遠くなられたんですね。だからもうそろそろ引退しないといけないなみたいなことをおっしゃるんですね。で先生のこの、人生でですね、こんなことをしたらよかったとね、もしもこれから、まあ、もしも今若くなってね、こう今までの経験を生かしてどのような教会をね作りたいと思いますかとかね、な質問をこうしたりしたんですね。で先生が今まで一番良かったと思うことはどういうことですかって聞いたら、一番良かったことはキリストが共にいてくれたことだとかって言われたんですよ。まあ、これはジョン・ウェスレーがですね最後に言った有名な言葉ですけれどもね、一番良かったことは、最善のことはキリストが共にいて、くれたことだと、まあ、同じだなって言ってね、でもそれ先生具体的にはどういうことですかと聞いたら、イエス様がいつもいてくださって、イエス様と一緒に生きることができたということだですね。そうじゃないと一人で生きないといけない、一人でいろんな悩みがあるし苦しみがあるし心配があるし、その恐れの中を一人で生きないといけないのは本当につらいことだけれども、イエス様がいてくださり、一緒に歩んでくださり、守ってくださり、導いてくださり、いつも見守っていてくださるということは本当に喜びであり希望だった、希望だとおっしゃったんですね。いや全くその通りだなって思うんですね。皆さんもそうだと思うんですよね。イエス様が一緒にいてくださるということ、これは他の何にも、もう変えられない素晴らしいものですよね。だから皆さんも証しをすべきなんですよ。家族の方に、お友達にですね、もうイエス様と生きられて幸せだったってね、もう一人で生きるのはつらい、でもイエス様が共にいて生きてくださって、慰め励まし導いてくださって、私の生涯は素晴らしかったですよ、ですよね。その証を皆さんもすべきですね。ですから、まあこの人のようにこの逆転の人生って言いましょうか、いうようなことじゃなくても、でもイエス様と共に歩んだ人生というのは素晴らしいことであり、すべての人がそれに招かれているんですね。で、悩んでいる、苦しんでいる、弱っている人がたくさんいますけれども、でもそういう方々にもイエス様はいてくださるですね。私がいるっておっしゃってくださる、あなたは大切な人だよと言ってくださるイエス様のことをですね、証ししていきたいと思います。お祈りします。神様、このレギオンに取り憑かれた人、もうダメだ、誰からも見捨てられて、もお前なんかいなくてもいいと、自分もいない方がいいと思っていた人を、イエス様は、いやあなたは大切だと、2000匹の豚よりもはるかに価値のある大切な人ですよと認めてくださった。私たちも神様が認めてくださり、あなたは大切な人です、あなたは必要ですと言ってくださって、共に歩んでくださいました。ありがとうございます。今もあなたと共に歩めることを感謝をいたします。このことを家族の方々に、お友達に証しをしなさいとイエス様はおっしゃいます。どうか私たちを用いてくださり、あなたのことを、あなたの素晴らしさを、神様の素晴らしさを証しをさせてください。スペシャル礼拝も続きます。どうかその礼拝もあなたが祝福しお用いください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。